Amen.
今朝皆さん神様の御言葉を聞く準備ができましたか？
Amen. Let's read our key verse together.
鍵となる聖書の箇所を一緒に読みましょう。
せーの。All honor and glory to God forever and ever. He is the eternal King, the unseen one who never dies. He alone is God. Amen.
第一テモテですね。一緒に読みましょう。はい。どうか、世々の王、すなわち、滅びることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと栄えとが、世限り、限りなくありますように。アーメン。
Amen. Let's pray. Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that you are teaching us who you are.
神様、あなたがどのようなお方であるかを、私たちに教えてくださり感謝しています。
Lord, I pray that your word goes deep into each one of our hearts and minds today, Lord.
主どうぞあなたの御言葉が私たちそれぞれの心の中に深く入っていきますように。
That we have a better confidence and understanding and knowing you.
そして、あなたをもっともっと知ることができますように。
In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so we're talking about in this series, who is God?
神様って誰という、メッセージのシリーズをしています。
And hopefully by the end of this series, you'll have a real confidence in who God is and who He wants to be in your life.
そしてこのメッセージのシリーズが終わるときには皆さんの心に神様がどういう神様であるかということを知って、
And who He wants to be in your life.
そして皆さんの人生において神様がどういうお方で、おられたいかと望んでいるそのことを皆さんが知ってくれればなと思っていますね。
This is who God is, but this is also who God wants to be in your life.
このメッセージの中で神様って誰、どういうお方かということが語られていますけれども、それと同時にその神様が皆さんそれぞれの人生にどのような神でありたいかということが語られているんですね。
Okay, so we've talked about God being the only true God and God being our creator.
私たちの神は唯一の誠の神、真の神ですね。そして私たちの作り主、私たちを作った神です。
And we've talked about how God is almighty.
そして神様は全能の神、何でもできる神という意味ですね。
And so today we're going to talk about Jesus Christ, God in human flesh.Flesh.
そして今朝は神様というのはイエス・キリストなんです。イエス・キリスト、人の姿を取った神ということをお話ししましょう。
So let's just, talk about it, just, ask you a couple questions, things to think about.
皆さんに考えていただきたいのでいくつか質問をしましょう。
How did your parents come up with your name?
皆さんの両親はどのようにしてあなたの名前を決めました？
How did your parents come up with your name?
皆さんのお父さんお母さんはどのようにして皆さんの名前を決めたんでしょう。
My full name is Dennis A. Sager.
私のフルネームはデニス A. セイガーですが。
Now it's very kind of funny what my parents did.
で、まあ私の両親の名前の付け方は結構面白いんですね。
My oldest brother's name is Donald A. Sager.
私の家族の長男ですね。一番上の兄の名前はドナルド A. セイガーと言います。
My second oldest brother is Douglas A. Sager.
で、二番目の兄はですね、ダグラス A. セイガーですね。
Then there's me, Dennis A. Sager.
で、私の名前はデニス A. セイガーですね。
Then my sister,Dawn Annette Sager.
そして私のすぐ下の妹はドーン・アネット・セイガーですね。
And then Darren A. Sager. I think so.
そしてその下のすぐ下の弟の名前はダレン・A. セイガーですね。
And then there's Darla.
そしてまたその下の妹がダーラですね。
And then Dora.
でその下はドラ。
And then after that, my parents decided to give up on the D's.
で、それを名前を挙げてみたので皆さんわかると思うんですが、私の兄弟全部 D、アルファベットの D で、名前が始まるんですね。
So、
でも、ある子供、ある一定の時期になったらその D は諦めて、もっともっと下の弟たちは、名前は D で始まらないんですね。
So can you guess what my father's name was?
で、私の父の名前わかります？
His name was Donald A. Sager. My oldest brother was Donald A. Sager, Jr.
ですね。父の名前はドナルド・ A ・セイガーですね。ですから長男の名前はドナルド・ A ・セイガー・ジュニアですね。
And so they thought it would be cool to name all of their kids with a D.
ですから両親は、私の両親は自分の子供みんな名前をの最初のアルファベットですね、を D にしようって、決めて途中までやりました。
And my dad's middle name was A, just an initial A. And my mom's middle name was Annette.
そして、私の父のミドルネームはただのアルファベットの A ですね。私の母のミドルネームはアネット。
So now you know something new about me.
ですから私のことを今日発見しました。
So do you have any, favorite memories of your father? You forgot. I told.
Oh, sorry.
Did you not do any of the translation today?
I did. すみません、ここが翻訳できてませんでしたけれども、
What is your favorite memory of your father?
皆さんのお父さんとの思い出の中で一番好きな思い出って何があります？
You know, my father worked 16-hour days, so I didn't see him very often.
私の父親は、まあ、1日16時間働くというシフト制の仕事をしていましたので、あんまり顔を合わせることがなかったんですね。
But I think my favorite memory of my father is when he taught me how to ride a horse.
でもですね、いろいろ考えてみると、私の父親が馬の乗り方を私に教えてくれたのが一番いい思い出かなと思います。
And then when we were older, we played on the same church softball team.
そしてちょっと私が大きくなった後ですね、父と私は教会のソフトボールのチームで一緒にプレーしたのを覚えています。それも素晴らしい思い出です。
Well, we're going to talk about God's Son, Jesus Christ, today.
そして今朝はですね、神様、イエス・キリストが神の一人子であるということを お話ししましょう。
And in John chapter 1 verse 1 it says, In the beginning the Word already existed, the Word was with God, and the Word was God.
ヨハネ、聖書のヨハネの福音書というところにはこう書いてあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。
And then in verse 14 it says, So the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory and the glory of the Father's one and only Son.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた14節ですけれども、私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
Jesus came to earth as a real human being.
イエス・キリストはこの地上に人間としてやってきました。
He did not transform himself from God into a man.
イエス様は神から人間に変革したのではありません。
But because God is almighty, he added to his nature a human nature.
神様は何でもできる全能の神様ですから、神様でおられるというところに人間の性質を入れることができたんですね。
So he was fully God.
ですから、神様 100% イエス様は神様であり、
But he chose to humble himself and give himself a human body and a human nature.
でも、へりくだって人間の姿になったんです。人間の性質をとってこの地上にイエス様は来たんです。
And that's what the Bible tells us in Philippians chapter 2, verse 6 to 8.
そのように、聖書のピリピ人への手紙の2章の6節から8節は言っているんですね。
Philippians 2:6 says, Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to.
キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。
Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when he appeared in heaven, human form. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross.
ご自分を無にして使えるものの姿を取り人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われたのです。
So Jesus was man in all ways.
ですからイエス様は、ま、あ完全に人間でした。
Yet he was without sin like you and I.
でも私と私や皆さんが持っているような罪はイエス様は一切持っていませんでした。
Hebrews 2:17
ヘブル人の手紙の2章の17節ですけれども、
says, therefore it was necessary for him to be made in every respect like us, his brothers and sisters, so that he could be our merciful and faithful high priest before God. Then he could offer a sacrifice that would take away the sins of the people.
そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは罪民の罪のためになだめがなされるためなのです。
And Jesus as our high priest, it says in Hebrews 4:15,
そしてイエス様は大祭司と呼ばれていますけれども、ヘブル書の4章の15節はこう言っています。
says this high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we doYet he did not sin.
私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。
So Jesus was God.
イエス・キリストは神でした。
On earth in human flesh, human
form. この地上に人間と形をとって人間として生きられた神様です。
He was not half man and half God.
ですからイエス・キリストは半分神様で半分人間だったじゃないですね。
He was not just a human vehicle for God's Spirit.
そして、神様の御霊を持った神様からの器でもないんです。
He was not a human who achieved divine status.
そして人間で、そして神になったのはイエス様ではありません。
But while he walked around on this earth,In human form,
イエス様が人間の形をとって人間としてこの地上で生きられたときに、
Jesus was truly God and truly man.
そのときにイエス様は完全に人間であり、また完全に神様でした。
It was a union of two natures.
二つの性質が一つになったお方。
With their full quality in each nature.
そしてそれぞれの性質は 100% の質を持っていました。
All in one person.
それが一人のお方です。
Jesus.
それがイエス様です。
And so, who Jesus is flows out, what he does flows out of who he is.
ですから、イエス様がどういうお方であるかということは、イエス様の御業を通して流れ出ました。
Jesus came in human form to do something for us.
イエス様は人間としてここにこの地上に来られ、私たちのために何かをなされたんです。
And so we're going to look at some things today. What did Jesus do for us because he came in human form?
イエス・キリストが人間としてこの地上に来られて、ではそのイエス様が私たちのために何をしてくださるんでしょうか。それを見てみたいと思います。
The first thing that Jesus does for us is that he revealsFather God to us.
まず第一にイエス様が私たちのためになされることは、イエスは父を私たちに表す。
Jesus came in human form to show us who God is.
イエス様がこの人間としてこの地上に来られた理由は、神様がどういうお方であるかということを示すためです。
So, my question is, how can we really know what Father God is like?
では考えてみてください。父なる神がどのようなお方であるか、どのようにして知ることができるでしょう。
How can we really know what Father God, how God is like, what God is like?
神様がどういうお方であるか、どういう神様であるかということをどうやったら知ることができるでしょう。
Jesus said in Matthew 11:27,
イエス様は聖書のマタイの福音書の中で、こう言いました。11章の27節ですけれども、
Matthew 11:27 says, My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him.
すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知る者がなく、子と子が父より 知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知るものがありません。
So if you really want to know who God is,
ですから神様が誰であるか、どういうお方であるかということを本当に知りたいと思ったら、
You have to have a personal relationship with His Son, Jesus Christ.
神様の一人子であるイエス様との個人的な関係がないと、それができません。
Because that's the first thing Jesus did was to reveal God to us.
というのはそれをまず第一にイエス様がなさったんですね。天のお父様、天の神様を私たちに表すということです。
But we have to accept that Jesus came in human form, but yet he is still 100% God.
でも皆さんこのことを理解してください。イエス様は人としてこの地上に人間として生きられましたけれども、それと同時に 100% イエス様は神だったんですね。
And we can read about the life of Jesus in the Word of God, in his Bible.
そしてイエス様の人生がどのようなものであったかということはこの聖書の中に書いてありますので読めばわかります。
And we can get to know who God is by looking at the life of Jesus.
そして神様がどういうお方であるかということを知るためには私たちはイエス様の人生を見ればいいんです。
Okay, let me ask you this question.
次の質問をしてみたいと思いますけれども。
Do you think your perception of God is affected by your relationship with your natural father?
神に対する見方はあなたの父親との関係に影響されると思いますか?
Do you think your perception of God is affected by your relationship with your natural father?
神に対する見方はあなたの父親との肉親ですね、肉親の父親との関係に影響されていると思うでしょうか?
Personally, I think it is.
個人的に私は影響されると思うんですね。
Sometimes I think justNaturally, out of our sinful behavior, we tend to think about God in the same way we think about our father.
Our sinful nature.
Yeah, because of our sinful nature, our sinful experiences, we tend to think about Father God the same as we look at our father.
私たちの中にある罪の性質に基づいて、私たちは自分の父親に対する見方が、神様に対する見方と同じになってしまいます。
So if you grew up with a father who is very mean, sometimes we get that, this perception that God is not a very nice God, that he's always an angry God.
例えばですね、and that I never can please him. 自分の父親が本当にちょっと意地悪で、意地悪な父親だったら、天のお父様、神様をも、あ、神様は意地悪な神様で、だというふうに見てしまいがちなんですね。神様は喜んでくれないと思ってしまうんですね。
If we had a father who never gave us advice and just let us always do whatever we wanted to do and you make the decision yourself.
自分の父親が自分に、全てを任せてくれて、そしていろんな大切な決断に対しても父親からアドバイスをもらわずに、もう自分で全部決断してきたという人生を送ってしまうと、
Then sometimes we begin to think that God is like that, that he justLet's us do whatever we want to do and we decide on our own and this is what we're going to do.
神様もそのように見てしまって、あ、神様は自分、私が私の道を行って自分の好き勝手な決断をして生きていけばいいやと思っているんだというふうに思ってしまいます。
And so sometimes I believe that our perception of who God is affected by how we relate to our natural father.
ですから私は私たちの神様に対する見方は自分の父親との関係に影響されていると思うんですね。
But yet Jesus said, "If you know me, you know the Father. Only the Father knows me, and only I know the Father."
イエス様はおっしゃいました。イエス様を知ればあなたは父を知ることになる。私だけが父を知っていて、父だけが私を知っているとおっしゃいました。
And so if we look through and read the story of Jesus, we can learn a lot about who Father God is.
ですから、聖書の中に書いてあるイエス様のことを読んで、イエス様の人生を見るときに、天のお父様、神様のことがわかります。どういう神様であるかということを知ることができるんですね。
Our natural fathers,You know, God created us to mirror Him. We were created in God's image, right? We were created to be God's image.
私たちは神様に似たものとして作られました。
But because of sin,
しかし罪のゆえに、
our image of God has been tainted very badly, right?
私たちの神様の見方がねじ曲がってしまいました。
Does your life image God? Does your life image God?
皆さんどうですか?皆さんの人生は神様を表す人生となっていますか?
I hope as we allow, as we get a relationship with Jesus and get filled with His Spirit, that our lives can begin more and more to image God.
私の願いは、私たちがイエス様を信じて、個人的な関係を持ち、そしてもっともっと成長していくうちに、もっともっと神様を表すような人生、神様が見えるような人生に変わっていってほしいと願います。
But only Jesus can revealCompletely who God is.
でも神様がどういうお方であるかということを完全に表すことができるのはイエス様だけです。
Okay, the second thing that Jesus does is that He is the only way to God.
二つ目にイエス様が私たちのためにしてくださることはイエスが神への唯一のただ一つの道であるということです。
Jesus provides the only way for us to have a relationship with God.
神様との関係を私たちが築くための唯一のただ一つの道はイエス・キリストだけです。
Jesus said in John 14:6-7
聖書のヨハネの福音書の14章の6節と7節でイエス様はこうおっしゃっています。
Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. If you had really known me, you would know who my Father is. From now on, you do know him and have seen him.
ヨハネの福音書の4章の6節から7節、すいません。間違えた。ごめんなさい、この聖書の箇所間違ってますね。これヨハネの14章の6節と7節です。
Okay, just go ahead.
ヨハネの14章の6節と7節はこう言っています。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。7節。あなた方はもし私を知っているなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。
Now there are many ways for me to get from here to Tokyo.
この場所から東京に行くにはいろんな手段がありますね。
I could go by train.
電車で行くこともできるし。
I could go by bus.
バスで行くこともできるし。
I could go by helicopter.
ヘリコプターに乗って行くことさえもできるでしょ。
I could hitch a ride and walk or hike.
ヒッチハイクして誰かに車乗せてもらってとか歩くこともできるかもしれません。
So there's many ways for me to get from here.To Tokyo, right?
ですからこの場所から東京に行く方法はたくさんありますね。
But God says there's only one way for us to get to know Him and have relationship with Him.
でも神様を知る道、神様との関係を築く道には一つしかないとおっしゃっています。
And that is through Jesus Christ, His Son.
それは神様の一人子であるイエス・キリストを通してのみです。
Now if I wanted to...Buy a piece of land from Shimoyama-san.
で、例えばですね、下山さんから土地を買いたいと思ったら、
even though Nakamura-san doesn't live there, would I go to him to talk to him about buying the land? I guess、ね、Nakamura-san's not here this morning, so I can use him.
例えば下山さんの土地を買いたいと思っていながら、そこの土地を持っていない、その土地に住んでいない中村さんのところに話しに行くことがあるでしょうか。
But I try to pay Nakamura-san to buy the land when actually Shimoyama-san's the one who owns it.
ね、下山さんが所有している土地を買いたいのに、そこにそれを所有していない中村さんのところに話しに行って、中村さんにその支払いをするということがあるでしょうか。
Of course not, right?
そんなことしませんよね。
If the land that I wanted to buy was owned by Shimoyama-san, then I would go talk to him about the land and about the price and how could I buy this land?
ですね。下山さんが持っている土地を私が買いたいと思ったら、その所有者である下山さんのところに話しに行って、いくらですかとか、どうやって買えますかっていう交渉は、下山さんとする、下山さんがオーナーですからね。
Well, it's the same with wanting to know and have relationship with God. You have to go to the right person.
そしてそれは神様との関係にも同じことが言えます。神様との関係を築きたい、神様を知りたいと思ったら適切な方のところに行ってそれをしなければいけません。
You know, there's people that say, oh, there's many ways of God, and maybe the way you go to God will be different from the way that I go to God.
神様を知るためにはいろんな道があるよ、いろんな方法があるよ。あなたが神様を知る方法と私が神様を知る方法は違うんだよってそういうふうに言う人もいるでしょう。
Well, according to Jesus, that's not true.
でもイエス様によるとそれは違うんです。間違っています。
Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me.
イエス様はこうおっしゃいましたね。私が道であり、私が真理であり、命なのです。私をイエス様を通してなければ、誰一人父のもとに来ることはできません。
Jesus reveals that he is the only way to have eternal life in heaven with Father God.
天のお父様と天国で共に生き永遠の命を得るための唯一の道はイエス・キリストであるとイエス様はおっしゃっています。
The third thing that Jesus does for us is that he forgives sins.
そして三つ目にイエス様が私たちのためになさることはイエスは罪を許す。
Okay, Jesus forgives sins.
イエスは罪を許す。
Okay, Mark 2, 5 to 7.
聖書のマルコの福音書の2章の5節から7節。
Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, My child, your sins are forgiven. But some of the teachers of religious law who were sitting there thought to themselves, What is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins.
イエスは彼らの信仰を見て中部の人に来よう、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神を一人のほか誰が罪を許すことができよう。
GodForgives sin.
神様は罪を許すんです。
God is the only one who can forgive you your sins so that they can be taken away from your life and not have any more effect upon your life.
神様だけが皆さんの罪を許すことができて、神様だけが皆さんの罪を取り去ることができて、そしてその取り去ることによって私たちが罪の影響下にすでに もはや生きる必要がなくなるんです。
He does that through faith in Jesus Christ.
そしてそれはキリストを信じる信仰によってなされます。
And if you looked at these verses again, Jesus said that there was a paralyzed man. He was paralyzed. He needed healing.
体の不自由な方、チューブの方がいた、人がいたと書いてありますけれども、この人は癒しを必要としていました。
But the first thing that Jesus said was, My child, your sins are forgiven.
しかしですね、その病気の人を見て、イエス様がまず最初に言ったことは、こよ、あなたの罪は許されましたということでした。
To have our sins forgiven is so much more important than being healed of some physical ailment.
ですね、体の中にある病気が癒される以上に罪を許される方がもっと大切です。
Because physical healing only showed the people around that paralyzed man.The power of God.
というのは体の癒しというのはですね、その周りにいた人たちに示された神の力ですね。
But the real power of God was to be able to have your sins completely forgiven.
でも真の神様の力というのは罪が許されるということです。
So even though I'm still believing for my foot to be completely healed.
私の足には腫瘍があって、まだ残っていますけれども、それが完全に癒されることを信じています。
I'm forever thankful that my sins are forgiven.
でもそれ以上に私が感謝しているのは、私の罪がもう完全に許されているからです。
That I can walk in new life because God has forgiven my sins.
というのは神様が私の罪を許してくれたので、私は新しい人生を歩むことができる。本当に感謝です。
John tells us in 1 John 1:9.
聖書の第一ヨハネの手紙の一章の9節はこう言っています。
says if we confess our sins to him, to Jesus, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness.
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
The promise is that if we will confess our sins, he will forgive.
神様からの約束はこうですね。もしも私たちが罪を口で告白するならば、その罪が許されると。
But what does confess really mean?
ではこの告白する、言い表すとはどういう意味でしょう?
I think a lot of people get confess what the word confess really means. I think they get it confused.
この言い表す告白するという意味を本当の意味をよく理解してない人がいると思うんですね。
Confess really means to admit wrong and to take responsibility for that wrong.
その告白すると罪を告白するというのはこれは罪であるということを認めてそしてそれに対する責任を負うという意味があるんですね。
Remember, sin is disobedience to God and His word.
皆さん覚えていらっしゃいますか?罪というのは神に対する不従順ですね。
So if I said anything that I shouldn't have said, if I did anything that I shouldn't have done, that is sin before God.
ですから神様と神様の言葉に対する不従順が罪ですから、もし私が言うべきでないことを言ってしまったり、やるべきではないことをやってしまったら、それは罪なんです。
And so to confess my sin, it's saying what I said or what I did is wrong.And whatever I have to do to make it right, let me do it.
ですからその間違ったことをその罪を告白するということはですね、私がこのしたことは完全に間違っていました。私がすべきことは何でもします。その責任を負いますということが罪を告白するということです。
What I said was wrong, and we stop there.
で、私が言ったことは間違っていました。そこでやめてしまうんですね。
A lot of people say, well, what I said, honey, what I said was wrong, but because you said this to me, it made me so angry.
ね、私がやったことは間違っていました。そこでやめるべきなんですけれども、多くの時私たちは、あなたがこれを言ったから私はこんな間違ったことを言ってしまったのよ。
And so, that's not taking responsibility. That's saying, no, you're the reason why I sinned.
ですからあなたはこう言ったから私はそれに対してこう言ってしまったのよっていうのは自分が言ったことが間違っていてその責任を取っているっていうのは言えないとは言えないんですね。というのはその自分が間違えたのはあなたのせい、あなたがこう言ったから私もこう言ったのよって自分の間違いを相手のせいにしているからです。
Even if my wife lived a perfect life and she's close but even though she lived a perfect life it still would not help meI would still end up sinning and still have to take responsibility for my actions.
妻がですね、ほとんど完璧な人生を送っていたとしても、でも私はそのような人のそばにいても罪を犯してしまうんですね。ですから犯した罪の責任は負わなければいけないんです。
What I do and what I say is not based on what other people do or say. It's based on my relationship with God.And I have to take responsibility for my sin.
ですから私のすること、私の言うことは他の人がすること、言うことに基づいていません。私の人生は神様に基づいていますので、もし私が罪を犯したらそれを認めて、その責任を負うことが必要なんです。
Don't we love to make excuses for our bad behavior?
自分の間違った振る舞いに対して言い訳をするのが皆さん好きじゃないですか?
Nobody but me?
私だけですかね。自分の間違いに対して言い訳を言っちゃう。
You know, we never want to make ourselves look bad. It's always, I was bad because of this. I was bad because of you.
こんなことが起きたからとか、あなたがこうしたから私はこんな間違ったことをしたのよって言いたくなるでしょ?
We don't like to make ourselves look bad, so we don't like to take responsibility for our actions.
自分が悪く見られたくないって思いがちなので自分の間違ったことに対して責任を負いたくなくなっちゃうんですね。
But when God said, confess your sins,
でも神様が自分の罪を言い表しなさい、告白しなさいと言ったときに
He's saying, take responsibility for what you did wrong.
その神様がおっしゃっている意味は自分の罪に対する責任を負いなさいと言ってるんです。
King David committed adultery.
旧約聖書にダビデ王という人が出てきますけれども、彼はですね、姦淫の罪を犯したんですね。
And to try to hide his adultery, he had the husband of the woman he had adultery with killed.
ですね。その姦淫の罪ということは今現在で言うと不倫ですけれども、それを捨てしまってその罪を犯してしまったので、その罪を隠そうとして不倫相手の女性の旦那さんを殺してしまったんですね。
So he has a one night stand, commits adultery, and then to cover it up, he has a guy murdered.
ですね。ですから、ある晩ですね、ある日ですね、ある女性と不倫の罪を犯して、そしてその後その女性の男性を、その女性の旦那さんを殺すんですね。
Now, in Jesus' or in David's time, either one of those sins could get you stoned to death.
そしてダビデ王の時代はですね、そのような姦淫の罪とか殺人の罪を犯してしまうと石投げの罰を受けたんですね。
But why could God say that David is a man after my own heart after committing such horrible sins?
でもそのようなひどい罪を犯したダビデに対して、どうして神様はダビデは神の心にかなったものであったと言ったんでしょう。
But after these twosins that David committed, a prophet of God came to David and confronted David with his sin.
そのひどい罪を犯した後ですね、ダビデのもとに、ある預言者がやってきて、ダビデの罪に対してダビデに話をしたんですね。
And this was David's response in Psalms 51:4.
そして、その時にダビデはその預言者に対してこう答えました。それは旧約聖書の51編の4節ですけれども。
He's praying to God and he said, "Against you and you alone have I sinned. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just."
その罪を犯したということを預言者から言われて、それに対してダビデはこのように祈りました。これは神様に祈っていますけれども、私はあなたに、神様にですね、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。
And you can read the rest of the story, but David did have to face certain consequences even though he was forgiven.
ですね。そしてダビデは自分の罪を告白して罪を許されましたけれども、その後のダビデのお話を見ていくと分かるんですけれども、やはりその自分の罪に対する結果がやってきて、しまいました。
But because David confessed, hey, what I did was wrong, and it was wrong against God and God alone.
しかしですね、ダビデは罪を犯しましたけれども、自分がそれは罪であったと認めて、この罪は神様に対して犯してしまった罪だということを告白しましたので、
He didn't say, well, if she wasn't walking around naked on her roof, I wouldn't have seen it and then I wouldn't have been tempted. He didn't say that.
ダビデはこのようには言いませんでした。あそこのあの女性が裸で、いなければ私はそのような罪を犯さなかった。そう言わなかったんですね。
Well, she wouldn't have got pregnant. I wouldn't have had to go murder her husband. It's not my fault she got pregnant.
もし彼女が妊娠しなかったら彼女の旦那さんを殺す必要はなかった。それは私のせいではないって、そういうふうにダビデ言わなかったんですね。
She should have used some contraceptive. I don't know. It's not my fault.
避妊の方法を彼女が使えばよかったのにってね。私の責任じゃない。そういうふうに言わなかったんですね。
David didn't give excuses.
ダビデは自分の罪に対する言い訳はしませんでした。
He said, "What I did was wrong, and it was wrong against you, God."
私がしたことは間違っていました。罪でした。そしてその罪は神様、あなたに対する罪でした。
And the good news is God forgave him.
そして素晴らしい知らせは、神様はそのダビデを許したんです。
Because he was willing to confess and take responsibility, God forgave him his sins.
というのはダビデはその罪を告白して、そしてその責任を負うということをしたからですね。だから神様は彼のダビデ王の罪を許しました。
It also says God will cleanse us from our sins.
そしてまた神様は私たちの罪を許し、また神は罪を洗い流してくださるとおっしゃっています。
Cleanse means to make clean and to keep clean from the stain that should have been there.
罪を洗い流すということはそれがきれいになる、そこに罪によってできたシミがなくなってきれいになるという意味です。
When we do something wrong or we hurt somebody or offend somebody, we take responsibility
誰かを傷つけたりつまずかせたり何か間違ったことを相手にしてしまったらそれに対して私たちは責任を負うべきです。
ごめんごめんごめん That's not really taking responsibility.
ただごめんごめんごめんって口で謝るだけでは責任を取っているとは言えません。
You know, we taught our kids at a very young age, No, you say what you did was wrong and you say I was wrong, please forgive me.
ですね、私たちの子供が小さい時にはこのことを教えたんですね、私がしたことは間違っていました。ごめんなさい。許してくださいっていうところまで言いなさいと。
Everybody uses the word ごめん。Right? Sorry. Sorry. It doesn't really have much meaning.
ですね、ごめんごめんごめんって軽く言ってしまいますので、その意味がなくなってしまうことがあります。
But God says that He will cleanse us and keep us clean when we take responsibility for our sins.
でも自分の犯してしまった罪に対する責任を負うときに神様は私たちをその罪から洗い流してくださり清くしてくださるとおっしゃっています。
Amen. Amen. Let's keep moving on. I still have two more points, I think. So Jesus is our redeemer.
次にですね、イエス様が私たちになさることは、イエス様は、イエスは私たちのあがない主。
The Bible tells us that Jesus redeems us from sin.
聖書は言っていますね、イエス様は私たちを罪からあがなってくださる。
Titus 2:13-14 says, While we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed,He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us His very own people, totally committed to doing good deeds.
テトスの2章の13節から14節ですけれども、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光をある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは私たちをすべての不法からあがない出し良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。
Redeem means to release or to set free.
このあがないというあがらうという意味はですね、解放するとか自由にするという意味があります。
Jesus is God who can set us free.
イエス・キリストは神であり、その神様は私たちを自由にすることができます。
Jesus has the power to set us free from sin.
罪から自由にする力をイエス・キリストが持っていらっしゃるんですね。
Do you ever feel weighed down?By mistakes and failures and things that you've done in your life, do you ever feel weighed down?
自分の人生の失敗とか間違いによっても本当に落ち込んで、もう本当にダメだと思うことありますか?
Jesus wants to set us free from that weight.
でもそのようなものを自分を沈ませようとするようなその重みから神様はイエス様は自由にしたいと願っていらっしゃいます。
Jesus reveals God's love is that He came.To set us free.
神様の 愛を表すイエス様は私たちを解放自由解放するためにやってこられた。
Amen. You can be set free. I am set free from many sins that I have committed and many failures that I've faced.
ですね、皆さんは神様によって解放されることができます。私も多くの間違い罪からたくさん解放されました。
I am set free from my past.
私の過去から解放されました。
Okay. Fifth thing that Jesus does for us is that He is our priest.
5つ目にイエス様が私たちになさることは、イエスは私たちの祭司である。
In Hebrews 4:14-16 it says, So then since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe.This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most.
ヘブル人への手紙の4章の14節から16節ですけれども、さて私たちのためには、もろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。 私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みを遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みを抱いて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座につこうではありませんか。
A priest is someone who is a mediator who mediates between human beings and God.
祭司という役を持った人はですね、神様と人間との間の仲介者、仲介をする役を持っています。
And that's why Jesus came to earth in human flesh so that he could face all the same testings we do.
その理由でイエス様はこの地上に人として来られました。人としてこの地上に来ることによって、私たちが体験する試みに、全て現れたんですね。
He understands because he experienced the same weaknesses.
ですから、イエス様は私たちが体験する同じような弱さをご自身も体験されたんです。
And so he is the perfect mediator between Almighty God and us.
それゆえに、イエス様は全能の神様と私たちの間に立つ完璧な仲介者でおられるんですね。
And the Bible tells us that he is interceding for us daily.
そして聖書は言っていますね。そのイエス様が私たちのために日々取りなしの祈りをしてくださっていると。
He came so that we could have relationship with God Almighty.
イエス様がこの地上に来られたのは、私たち人間が全能なる神様と関係を気づくことができるためです。
And as we confess our sins and take responsibility for our sins, He gives us grace to live life to the full.
そして私たちが自分の罪を認めて告白して、そしてその責任を負うときに、私たちは許されて、神様が備えられている人生を恵みによって、歩むことができます。
So, just as we close here,
メッセージを閉じたいと思いますが、
Is there anything that you need to be reconciled with God with?
皆さんの中でやはり神様と和解しなければいけない事柄ってありますか？
Are you taking responsibility for your sins, for your wrong?
皆さんどうですか？自分の罪とか間違いに対して責任を負っていますか？
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that you sent Jesus Christ to show us who you are.
イエス様を送ってくださり、神様あなたがどのようなお方であるかということを示してくださり感謝しています。
To show you how much you love us.
そしてどれだけあなたが私たちを愛していらっしゃるかということを表してくださり感謝しています。
Lord, help us each to take responsibility and confess our sins.
主よ、どうぞ私たちが自分の罪を告白してその責任を負うことができますように。
Because your desire is to forgive and to set us free.
というのはあなたの願いは私たちを許し、そして自由解放することです。
I pray that each one here would experience that freedom in you, Lord.
そしてここにいらっしゃるお一人お一人があなたが持っていらっしゃるその真の自由解放を体験できますように祈ります。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Thank you for coming today.
ありがとうございます。